月を見上げるのが好きだった。昼間は目を焼くほどの光を放つあの太陽が、夜にはこんなにも優しい光に変わるのかと、何時間も飽きずに見ていられたものだ。あたりには静かに虫の音が響き、もっと近くで月を見たくなって庭に出た。両手を伸ばしてみるが、どんなに伸ばしたところで月に届くはずもない。諦めてふと足元を見ると、小さな池にぼんやりと月が映っていた。そーっとそれを両手で組み上げてみる。ほーら、捕まえた。
こんなものはいらぬ。食べたくない。
若君、いいから食べなさい。
何をするのだ、無礼者。
それはこちらのセリフです。どっちが無礼なんです。このお膳を作った人に失礼だと思わないんですか。
食べたくないのだから仕方ないだろう。さっさと下げよ。
いいえ、若君が全部食べ終わるまでは絶対に下げません。
何をどれだけ食そうが私の勝手だ。
若君、まったく、カズイがどれほど若君のことを気にかけていると思うんです。
どうせ兄上とて本心では面倒な荷物だと思っておられる。
それはカズイに対する侮辱です。俺の前で親友への悪口は承知しませんよ。
出て行け
若君。
出て行け。どうせお前も他の皆と同じだ。
勢いで出てきちゃったけど、ちょっと言い過ぎたかな。子供相手にまずかったかな。
どうせお前も他の皆と同じだ。
どういう意味だったんだろう。声をかけづらい。あれ、あ、なんだ、空のお膳がきちんと外に出てる。ちゃんと全部食べたんだな、えらいえらい。若君、入りますよ。って、若君、どうしたんですか、若君。若君、目が覚めましたか。
何故ここにおるのだ。気持ち悪い。
まだ体を起こしちゃダメですよ。そりゃちょっと気になって、食べたもの全部吐き出して倒れてるからびっくりしましたよ。体質的に本当に食べられないものが多かったんですね。俺知らなくて、ちゃんと言ってくれればよかったのに。
聞かなかっただろう。
え、
聞かれないものをどうしてわざわざ言う必要があった。
若君、
どうや、内密でお前に頼みたいことがある。
みなそうだ。何故とは誰も聞いてはくれぬ。ただ一方的にあれこれと押し付けるだけだ。
あれの存在はこの家の中ではかなり微妙な立場にある。それとなく気を配るよう命じても動いてはくれぬ。みな、父の目が怖いのだ。
せめて己の食すものだけでも自由にしたいと思うのはそんなにもわがままなことなのか。
何故かはわからん。だが父上は過剰なほどあれの存在を気にしている。あれは我が子を見る目ではない。父上は何故あのような。
若君、
それに私にはわかる。あの食事にはいつも 良くないものが入っておる。
まさか毒が？
そんな植物的なものではない。下手にそんなものを入れて私が死んでみろ。父上がどうなさるか少しは想像できるであろうが。
え？
父上のこと聞いておらぬのか。
被災は話せん。知ればお前も罰せられるかもしれん。何よりも父に気づかれてはならぬ。だからあくまでもこれは内密に頼みたい。
聞いておらぬのならばよい。
はい。
得体の知れぬ若君など早く消えればよいのに、というただの思いだ。
そんなこと
思っていないとでも言うつもりか。嘘ならばもっとうまくつけ。
何も聞かず引き受けてくれないか。
口にするたびその思念が頭に流れ込む。そんなもの喜んで誰が食せる。
俺を葵様の世話役に。
トウヤ、お前ならば自由に屋敷を動くことができる。俺はなぜお前が跡目を継がぬのかと責めたこともあったが、その身軽な立場の者ならば誰も気にはすまい。頼む、トウヤ。
このただの世話係のくせに知ったふうな口を聞くな。
いった、書物を投げるとは何事ですか。
うるさいうるさいうるさい。
それは投げないんですか。
ふん、これはお前などに投げつけるような価値のないものではない。
あ、その書物、カズイが若君のために取り寄せたものですよね。
何故知っている。
そりゃあこれを書いて、あ、いえ、手に入れた時俺も協力しましたから。しかし手にしただけでよくこれがそれだって分かりましたね。
兄上が下されたものだぞ。間違えるはずがなかろう。
あれは自分から何かを欲しがることはしない。そう言って、それならせめて極上の紙を用いた書物を用意してやろうって随分奮発してましたっけ。二人で町へ出ていい紙を探してこんなに大事にされてるのを知ったら和也も喜びますよ、絶対。
本当に。
ええ。それに忙しい自分に代わって弟の面倒を見てほしい。俺は和也に、親友にそう頼まれたんです。
兄上は私を弟と言ってくださるか。
ええ、また時間があれば書物を読んで聞かせたいとも言っていましたよ。
兄上は書をお読みになるのがお上手なのだ。良いお声で聞き取りやすくて。
俺じゃあ和井にはかないませんけど、いくらでも読んで差し上げますよ。
本当に。
本当です。声がかすれるまで読みまくりますよ。それから朝毛も一緒に食べましょう、若君。俺も今日からここにお膳を運んでもらいます。
え、
俺も一応仕事があるから毎日は無理ですけど、お勤めの日には必ず二人で食べましょう。
二人で。
そうです。
やだ。
え、なんで。
私は下手なのだ。
え？
食べるのが下手なのだ。箸もうまく持てぬし、魚の骨とかいつも刺さるし。笑うな。
笑ってませんよ。
笑ってる。
じゃあお箸の使い方も教えます。 魚の骨は俺が取ってあげますよ。こう見えても器用なんですよ。ね。
箸が下手なの。笑わないか。
なぜ笑うんです？
だって。
笑いませんよ。それに、これから覚えて上手になればいいんです。じゃ、決まりですね。箱入りで育った若様の面倒を見る。わがままや気まぐれは末の妹で慣れていたから、その年頃の子供はこんなものだろうと思っていた。世間知らずで気管気の若君を落ち着かせるための教育係。最初の頃その程度に考えていたのは事実だ。
兄上は、兄上だけは私によくしてくださるお優しい方だ。
俺は？
お前のことはまだよくわからん。
ひどいな。さて、今日はどれを読みましょうか？ん？
ん。
はいはい、これですね。じゃ、読みますよ。俺が書を読み始めると、若君はただじっと一点を見つめて、一文字も聞き漏らさないかのようにひたすら聞き入る。難しい表現になるとギュッと眉根を寄せて難しい顔をして、先が読めない展開の時は先をせかすようなハラハラするような表情を浮かべて聞いている。面白いなと思った。その話が幸せに終わると若君はほっとしたように微笑む。年相応のその笑顔が無防備でとても可愛らしかった。どうしてあの時考えなかったんだろう。どうして若君の存在は隠されているのか。どうしてここに閉じ込められているのか。なぜ目が見えず足が効かないのか。あの豪気な和威がなぜあんなにも親方様の目を気にするのか。
それにしても暑いな。
締め切っているからですよ。開けましょうか。ああ、気持ちのいい風ですね。
眩しい。すぐに閉めろ。
あ、すみません。その時初めて日の光の下でその顔を、その瞳を見た。それは手の中にあるこの月はおぼろげで儚く、けれど確かにそこにある後期の罪番外編、水面に映るは銀の月。